田舎の上からこんにちは。
このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りします。この時間は瓦のことなら網沢ルーフでおなじみ、株式会社網沢ルーフの網沢康二専務にスタジオにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。今満腹だそうですね。
はい、もう食べ過ぎちゃってひどいですね。
ひどいけど、
いやお昼食べたんですよ、
はい、
もう今もう3時です
けどね、
量が多かったんですよ。
あら、幸せなことではないですか。
あの大盛りとかじゃないですよ、普通盛りの量がすごい多かったんですよ。
あ、そういう
海鮮チャーハンです。
美味しそう。
安い、うまい、早いですね、でそういうお店が近くにあるんですけども、量が多かったですね。
あら、羨ましい。
いや、あんまね、年行くとね、あんまり食べ過ぎが良くないんで。
あ、なるほど、はい。
何の話か分かりません。
でもね、12月はもう食べたり飲んだりする機会も増えますね。
ですね。もう今からがまた大変ですね。
でももうあと2週間ですよ。
そうね、あの実はね、24日のクリスマスイブの日に私健康診断あるんですよね。
ちょうど1週間後
しなくちゃいけない。
そうですよ。
そうなんです
よ。せめてこの1週間ぐらいは、
はい、そうなんです、
うん、
明日から節制します。
なんでこんな時期に健康診断なんて、こんな一番まあ、お忙しか
った
。1年前からね、予約を取ろうと思うとちょっとまあこの日になっちゃったってことなんですけどね。
でもそうか、24日にやるんですね。
そうです、そうです。
じゃあ24日ならね、健康診断でスッキリした形でクリスマスパーティー、
まあ、まあそうなんです、そうなんですよね、
それは OK ですね、
はい。
まあ、まあそういう設定、そうか、そういう意味ではいいタイムスケジュールかもしれません。
そうですね、
まあ、いやー幸せそうに。
いや、お二人は今年1年はどんな年でしたか。
どうでしょうかね、まあ、ありがたい、まあ、我々ぐらいの年代はやっぱり体が全てっていうかね、それが一番ですし、無事これ名馬じゃないけども、
はい、健康で
何事もなく、
そうですね、
過ごすことができたかなと思えば、まあそういう意味では何がどうではないけども、
はい、
幸せ1年過ごすことができそうだな、私なんか思いますが、カオチさんなんかも夢と野望が大きい。
夢と野望、いや、そんなに野望はないですよ。
ないですか。なんかありそうな気がします。
いや
アナウンス部の将来よ。
いや
そうか、
なんかそうですね、大きな大変なこともなく、終わっていくなっていう感じです、
我々の場合はね。
でも
いいことですけどね、
そうですね、でもちょっと能登のことを思うと、
そうなんですよね、
はい、
そこはね、話でどうのこうのって、ね、のんきなこと言っちゃうの申し訳ないなっていう気にはなっちゃうんですけどね。
網沢さんにとってはどうですか。
私はまあ仕事柄ももちろんありますけど、なんといってもこの1月1日の地震が、
はい、
やっぱ大きいですね、
大きいですね、
まあ、もちろんね、今でも能登の方大変苦しい思いをされている方がねたくさんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、私らの仕事でも、たくさん被害に遭われた方をからね修理のご依頼いただいて、それが、まあ、形としては少しずつではありますけども、いろいろ直させていただきましたけど、能登の方に限って言うと、まあ、目に見えた形でね、だいぶ治ってきたなって感じではないというか、はい、もう極端なこと言うとほとんど変わってないんじゃないかなぐらいの印象でね、やっぱりね、この地震、今回の地震はすごいいろいろ考えさせられました、まあ、例えば今までだったら県外で大きい地震があった時に、まあ、石川県で仮に大きい地震が来たとしても、まあ、石川県の河原の施工のやり方でいくとそこまでの大きい被害になるのかなっていう、そういう思いがあったんですけども、今回やっぱりね能登を中心にかなり大きい被害が出たっていうことで、 うん、ちょっとまあそのね、仕事の施工のやり方とかもいろいろ考えさせられたりとか、あ、まあ、それはでも冷静に考えると、まあ、屋根瓦だけに関して言いますと、うん、胸というね、
はいはいはい、
頂上部、
うん、
まあ、何度も言ってますけど、まあ、頂上部が傷んでるっていうのがほとんどであって、まあ、平地っていうね、平地面に関して言うと
重なってるところですね。
そうです、面になってるところですね。面になってるところに関して言いますと、そんなにも大きな被害は出なかったと、まあ、それはこっちのやり方がまあ正しかったんだろうなっていうのはあるんですけど、かといってやっぱり胸という部分がね、被害が大きく出てしまいますと、やっぱり平地面の方にも影響しますから、それで能登の方々はかなり苦しんでいらっしゃいますのでね、まあ、そういうやり方も含めて、うん、まあ、昔ながらの鬼瓦をつけて、うん、そういう胸の瓦をたくさん積むのがいいのかどうなのか、
うん、
そういうのも非常に考えさせられましたし、まあ、よく言われるところの瓦が重たいからね、はい、屋根には負担が大きいんだと、揺れには弱いんだということも、まあ、それは必ずしも否定はできないなと。
うん、
確かにね、屋根に関して言えば頭が軽い方がいいに決まってますので、っていろいろ考えさせられました。
なるほど、
まあ、今の、ね、おっしゃった胸のに関しての工作で方法であったり軽量化運動も含めて、今あのね、網澤さん随分あの PR、ね、うん、こういうふうにすればいいんですっていうふうなことをね、はいはい、こうアピール随分なさってますよね今ね。
正久さんにもね、はい、そうそうそうそう、 CM のナレーション撮っていただきましたけど、ね、
映像見るとあ、こんな風にすればいいんだ。そうなんです。確かに昔のやり方だとすぐずれるし、
そうそう、
揺れには弱いんだけど、新しい方法だったら軽そうだし、
うん、
あまりこれ被害なさそうだなって思いました
よね。そうなんですよ、やっぱりね、うん、あの今回の CM2 本立てで作らせていただいたのも、はいはい、胸瓦を軽くするだけでもかなりの効果がありますよ、
うん、違うんですね。
もう一度同じような地震が来た時には壊れませんというのと、うん、やっぱり屋根全体を瓦を取り替えてね、
はい、
まあ、私は瓦一筋でずっと来た人間が瓦を下ろして他のものに変えるっていうのはあんまり今までは抵抗あったんですけども、うん、やっぱお客様のことを考えると、うん、それももちろんありだなと、
うん、
しかもそういうお宅、それを望まれるお客様っていうのはやっぱり長くお住まいされた古いお宅が多いので、はいはい、構造自体にちょっと自信が持てないっていうところもありますのでね、やっぱり屋根を軽くした方がもちろんいいというので、うん、今回のCM に関しても瓦を取っ払って軽量な板金に取り替える、うん、そういうやり方もあるんですよという、
うん、
この2本立てでね、うん、胸瓦だけを取り替える、
はい、
そして屋根全体を軽量化する、
うん、
この2本立てで、うん、もっともっとこういうやり方があるんだよってことを知らない方がたくさんいらっしゃるんです
よね、うん、そうですね、
そうなんです、
ね、
いっぱいいらっしゃるんです、うん、でいろいろね電話がやっぱかかってくるんですよ。CM 見たんだけどとかね、そういうやり方あるのは興味があると
、うんうんうん、
で今まではもう瓦がいい瓦がいいって私もねこの番組このコーナーで散々瓦にしておけば間違いないと、うん、まあ、もちろん間違いないんですよ。
そうそうす、う
ん、構造がしっかりしていれば瓦に勝るやねざいないんですけども、うんうん、まあ、昔の古いそういう構造があんまり良くない建物に関してはやっぱ軽量化するっていうのがね、それだけでもかなりの耐震性ということに関しては、まあ、アップするという、それに等しいものがあるなという思いでお客様にご提案させてもらってますの で、 で実際それを選ばれるお客様っていうのは最近では非常に多いん
ですよ ね、 そうなんですね。
そうなんです。
でもね、あの私の個人的な感想から言わせていただけると、やっぱり能登、まあ、なんかもそうだけど結構立派な大きいお宅がね、はい、たくさんありますよね、はいはい、でその上に乗ってくる瓦っていうのは、やっぱりねイメージ、
うん、
家のイメージに随分影響するんです、うん、立派な鬼瓦があって
そう
ずーっというね、この重み重厚感みたいなものは、
ね、
やっぱりね失いたくない
って
思うんですよね。
そういうふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。
絶対いらっしゃいますよね、
うん、だからね、うん、難しいところなんですよ。
そうなんですよね、
このね、うん、石川県でいうとやっぱ能登の方で言いますとやっぱ黒瓦の町並みがやっぱその能登らしさを演出しているというのももちろんありますし、うん、日本にとっては瓦がある風景というのは、ね、はい、日本文化にとってはもちろん大切なものだと、ね、ずっとこう歴史がそういうふうそれを物語っているんですけども、はい、 かといって、ね、今からやっぱこの今現在ここから30年40年50年私らはここに住まないんだと、うん、まあ20年ぐらいなんとか安心して生活したいっていうお客様には、うん、やっぱり瓦がいくらいいからといってまた瓦っていうことも勧められませんし、うん、いろんなやり方を模索した上で、うん、もっといい方法があるとすれば、うん、そっちを当然提案しなければいけないということでね、うんうん、まあだから今回この地震によってすごいいろんなことを考えさせられたなと、
うんうん、でもそれはやっぱり、まあ、素人我々みたいに素人がね考えてるだけじゃ本当進まないですよね。だからプロに聞いてじゃあこういうのどうですかっていろんな提案をしてもらえれば、
ね、選べますもんね。
そう、うん、選べるし、まあ、素人じゃ全くわからない部分って、
うん、どうしたらいいかが
わかんないよね。
直したいっていう思いだけですしね。
そうなんですよね。だからでもその中でやっぱり網沢さんみたいに聞いて、あ、じゃあだったらこういう風なやり方がありますよって言っていただけるというのは本当に心強いだろ
う。そうです。だまあ最近は YouTube も始めました。YouTube で網沢ルーフで、ね、YouTube 検索していただけると今ほど言った CM なんかも見れるようになってますので、まあ、どういうやり方なんかなってまた興味がある方はね、うん、ぜひ見ていただければなと思っております。うちの社長がね、はい、熱く語ってます。
語ってますね。
語ってますね。そっか。じゃあ、ね、来年はどうですか、うん、こんな風になるといいなみたいな、うん、
来年はね、今年はね、正直 CM をいろいろさせてもらってた割にはですね、うん、はい、まあ極端なこと言うと能登方面のお客様には結構問い合わせいただいたんですけど、もう全然力になれなかったっていう、申し訳ないっていうそういう気持ちがすごい強いんです、はい、でまあ来年はやっぱもう少し能登の方のお力にもなりたいなという思いで今いますので、なんとかね能登の復興に向けても私は少しでも役に立っていければいいなと、はい、来年は蛇年ということでね、
蛇年、そうですね、
蛇は脱皮を繰り返すということで、やっぱいろいろいろんなところで言われてますけども、復活と再生のシンボルですかねって言われてますので、うん、まあ、能登地方がね一日も早く復興成し遂げて復活できるように、うん、微力ですけども力になれればなと、はい、
そうですね、
そういう1年になればいいなと思っております。
またね、能登の自然もそうだし町並みの、ね、復活にもぜひ網沢さんの力でもってね手を貸していただけたら嬉しいなと思います。
微力ですけど、
ね、いやいやいやいや、これはもう本当にイメージの上から本当に大きいんですよね、はい、はい、そうか、はい、ね、ということで力強い、うん、来年に向けての決意もいただきました、
は
い、
来年も忙しくなりそうですね。
本当ですね、
忙しくなればいいんですけどね、
はい。さあ、では、はい、今年最後の締めということで、
そうですね、今日が最後の放送、
そうですね、
はい、
はい、うん、まあ、いただいていいですか。
うん、いいです。まあ、今年あ、まあ、例によってですね、うん、最後に流れる曲はうちの社長の、うん、まあ、
リクエスト、
そうなんです、うん、社長が必ず探し出してくるんですけど、ね、うん、来年はこのよう、うん、この曲のね、この歌詞のようになることを願ってということで掲げさせていただきたいと思いますので、決め台詞の後に音声さんよろしくお願いいたします、はい、では決め台詞いきます。屋根のお困りごとは網沢ルーフへ。
明日はきっといいになる、いいになる、いい、
歌詞ですね。
はい、本当ですね、
はい、いい日になる、いっぱい言ってましたね。
なんかね、いい日になるっていうのは11回 今流れただけでね11回言ってるらしいんですけど、
え、12じゃないですか。
12ですか。
2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
数えてますね。
え、11、
あ、いい日にするもあるか。
いい日になるは11回で、その他に1回だけいい日にする、
そうそう、いい日にするが1回ある、歌詞が
混じってる、
混じってる、
ここがミソだと社長は言ってました。
なるほど、深い、
そうか、なるじゃない、いい、するか、
まあ、なるっていうのはね、うん、まあ、ちょっと願いを込めて言ってるんですが、はいはい、ただ、うん、一つだけいい日にする、
はい、する、これは自分
から、他力の中に自力が混じってますよね、
この気持ちが大事ですよね、
大事です、
本当ですね、
はい、
天は自ら助くるものを助くという言葉もありますからね、はい、この言葉を、ね、大事にいきたいと思いますね。さあ、というわけで、じゃあ阿弥陀ルーフへお問い合わせ、
はい、
いきましょうか、
はい、電話は 076-238-0133 076-238-0133 です。そしてホームページからは検索カタカナで阿弥陀ルーフで検索して入ってください。今年度は今日で終わりということになります。次回の放送は来年令和7年1月21日にご出演です。阿弥陀さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、良いお年を、
良いお年を。
悠久の時の流れの中